iPod で聞く学問のすすめ17編。多くの人が見て、あの人は確かな人物だ。頼もしい人間だ。この作業を任せても間違いないだろう。この仕事を頼んでもきっとうまくやるだろう。と、あらかじめ人柄を見込まれて、世間一般から望みをかけられる人のことを、人望がある人物と言います。人間の世界に人望の大小はありますが、周りに当てにされる人でなければ、何の役にも立たないものです。10銭のお金を渡されて、町の使い走りをさせられる人は、10銭分だけの信用があります。10銭よりは1円、1円よりは1000円と、人によって信用の度合いが違います。数百万円の資本金のある銀行の支配人や、大きな役所の長官ともなると、大金を預かるだけでなく、多くの人の重大な運命にも責任を持つことになります。そうした重い責任の地位に立つ人は、必ず普段から世間の信用を得て、人から当てにされる人物です。世間の人は、三井や大丸の呉服なら、小札を信用して、いちいち品質を調べもせずに買います。滝沢馬琴の小説なら面白いに決まっていると、題名だけで注文する人もいます。そこで、三井や大丸の店はますます繁盛し、馬琴の本はますます売れるわけです。世間の信用を得ることの大切さは、よくお分かりいただけるでしょう。16巻目のものを背負える人間に、16巻目の荷物を背負わせ、1000円の財産のある者に、1000円の資金を貸し付ける場合は、本人の信用も評判も気にする必要はありません。ただ本人の実力だけを当てにすればこと足ります。しかし、世の中はそう簡単ではありません。時には、10貫目の荷物を持つ力のない人でも、道具や人を使って数百万貫のものを動かすことができます。また、1000円の財産すらない人でも、知恵と才覚で数十万円の大金を動かすことができます。世間の信用は、肉体の力によって得られるものでもなければ、財産があるだけで得られるものでもありません。ただ、本人の活発な才能と、正直な心によって、少しずつ積み上がっていくものなのです。名声や人望は、積極的に求めるべきものでしょうか？その通りです。上手な人は、自分の値打ちを実質の2倍にも3倍にも見せかけることができるし、下手な人は、半分しか見せられないこともあるでしょう。見せかけだけのハッタリは世間を欺くことになり感心しませんが、自分の値打ちを十分に示すことは大事なことです。孔子は、君子は人の己を知らざるを憂えず、人を知らざるを憂うと言って、優れた人物は他人から値打ちを認められないのを嘆くことはないと教えました。これは当時の社会情勢では通用したのかもしれませんが、現代には当てはまりません。後世の無気力な儒学者は、この教えを馬鹿正直に信じ込み、だんまりむっつりの変わり者となり、笑うことも泣くことも知らない、気切れのような人間になってしまいました。そのような人物を、世間が、奥ゆかしい学者、などと褒めそやすのですから、馬鹿げた話ではありませんか？私たち日本人は、このようなつまらぬ風習を脱して、生き生きとした活躍の場を求め、多くの物事に接して、広く世間と交わらなければいけません。そうして、他人を認め、自分も認められ、我が身に備わった本当の実力を発揮して、自分のためにも、世間のためにも努力しなければいけません。それでは、世間に認めてもらうためにはどうしたらいいのでしょうか。自分の値打ちを十分周りに示すことができないでいる人のために、いくつかのコツをお教えしましょう。第一、話し言葉を学ばなければいけません。文字に書いて意思を伝えるのはもちろん大事なことで、 文通や執筆などは常に心がけなくてはいけませんが、人に直に接して自分の思うことを伝えるのには、話し言葉ほど大事なものはないのです。言葉はなるべく流暢に生き生きと話さなくてはいけません。最近世間で講演会が開かれるようになりました。この講演で話される内容はもちろん大事です。しかし、講演会の効用はこれだけではありません。講師にとっても聴衆にとっても、流暢で生き生きとした話し方とは何かを学ぶ絶好のチャンスなのです。実際に口下手な人の話を聞いていると、言葉が非常に少なく、意味を伝えるのに不自由しているように見えます。例えば、話し下手な学校の教師は、授業の中で丸い水晶の玉という言葉が出てくると、少しも説明を加えようとせず、ただ難しい顔をして、丸い水晶の玉と言うばかりです。もしこの教師が言葉が豊かで分かりやすい言い回しのできる人だったら、こう言うでしょう。丸いとは角が取れて団子のようなということですね。水晶とは山から掘り出すガラスのようなもので、甲州地方からいくらでも出ますよ。この丸い水晶の玉とは、ガラスのような水晶でこしらえた団子のような玉のことを言います。こう説明すれば、誰でも腹の底からよくわかるに違いありません。このように、自由に使えるはずの言葉を使わないで、意味を伝えるのに不自由しているのは、結局は話し方を学んでこなかったせいです。学生の中には、日本の言葉は不便で、文章にもスピーチにも使いにくいので、英語を使って表現した方がいい、などと、バカなことを言う人があります。多分この学生は、今まで十分に日本語を使いこなしたことがないのでしょう。国の言葉は、その国の仕組みが複雑になるに従って、次第に豊かになっていくものです。日本語が文章やスピーチに使えないなどということがあるはずがありません。私たち日本人は、現代の日本語を上手に使いこなして、話し言葉の上達に努めなければいけません。第2、顔の表情を印象よくしなければいけません。肩をすくめてお世辞笑いをしたり、口先だけで媚びを売るような行いは問題外ですが、苦虫を噛みつぶしたようなしかめっ面も困りものです。やはり顔の表情が明るく生き生きとしていることは、人徳の第一条件で、人間関係においても最も大切なことなのです。顔の表情は、いわば家の門口のようなものです。広く人に交わって自由に客を招き入れるには、まず門口を開放して、玄関をきれいにし、人が入りやすくすることが大事です。人に接するのに表情を和らげようともせず、わざと難しい顔つきを見せるのは、家の入り口に骸骨をぶら下げ、門の前に棺桶を置くようなものです。誰が近づこうとするでしょうか。人によっては、こう反論するかもしれません。話し方や表情は生まれつきのものだから、努力したからどうなるものでもない。そんなことを論じても、無駄なことではないか。決してそんなことはありません。心の働きは変えようと思えば変えられるものです。人間の肉体を働かせれば筋肉が強くなるように、人の心も働かせ方によって発達するものなのです。話し方や表情は心の働きによるものなのですから、これを無視して上達するわけがありません。そこで私の希望としては、今日からでも話し方と表情の研究をせよ。と言いたいところですが、少なくともこのことが人徳の第一条件と心得て、なおざりにせず、常に意識しておいてもらいたいと思います。第3、人付き合いを広く求めなければいけません。論語に、道同じからざれば、愛共に計らず、という言葉があります。世間では、 またこの教えを誤解して、学者は学者、医者は医者で、それぞれの領分に立てこもり、少しでも職業が違えば近づこうともしません。同じ塾で学んだ同窓生でも、社会に出て、一方が商人になり、一方が役人になると、全く疎遠になってしまったりします。これは、何とももったいない話ではありませんか？世間と交わるには、まず古い友人を忘れてはいけません。その上で、新しい友人を作ることも大切です。よく考えてみてください。ふとしたきっかけで出会った人と、生涯の親友になることがあるではありませんか。大体、人を知ったり知られたりするのは、偶然によることが多いものです。世間に知り合いの多いことは、差し当たり便利なことです。ちょっとしたつてが、思わぬところで助けになるというのはよくあります。人付き合いを広くする第一は、心の窓をなるべくいろいろな方面に開いておかなくてはいけません。一方面に偏らないように、様々な角度から人に接することが肝心です。世間は広く、人間は種々雑多なものです。人として生まれながら、同じ人を毛嫌いするようなことはあってはなりません。